経済クラブの小崎です。経済クラブは元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が世界経済の裏側を解説するオンラインサロンとなっております。またですね、2023年世界大恐慌シナリオですね、そちらを解説したセミナーですね、無料でプレゼントしてますので、概要欄からぜひご覧ください。今回はですね、MMT をすればですね、日本が破綻するってことはないというようなね、日本の国債がね、国内消化していればですね、破綻することはないっていうね、そういう意見もいただいているわけですけど、まあそれをね、否定する経済クラブはね、何お前ら言ってんだという意見いただきましたので、まあ横森の見解ですね、話しましたので、こちらの音声ご覧ください。はい、横森氏の日本が破綻するという主張は気分が悪い。MMT をすれば日本は破綻しないので、あなたたちが YouTube で発信することはいい加減やめてほしいですっていうね。まあそんな意見いただきましたけど。横尾さん、この意見はいかがでしょうか？
いや、そうなの。気分の問題なんだよね。みんなね。だから、多くの人がね、そのリスクっていうことに対して目を向けたくないのよ。
はい。
それで、はっきり言って日本破綻ってリスクでしょ。で、そのリスクに対して蓋をする。まあ、それが、まあ、このご意見された方の考え方だと思うんだけど、実はこれ、日本人のね、ほとんどこっちなんだよ。まあ、リスクは考えない。で、MMT をすれば大丈夫だ。そして、MMT っていうものをね、論文とかちゃんと読んでるかどうか知らないけど、MMT はインフレになったら使えないよって書いてあるんだよ。
うん、そうですね。
で、今、世の中で何が起こってる？カップラーメンだって 10% 値上がりとかさ、いろんなものが値上がりしてんだよ。食パンも値上がりとかね。これ、なんていうの？値上がりしてることを。
まあ、インフレですよね。
うん、インフレだよね。このインフレの状況下で MMT って騒いでるわけでしょ？これ、MMT 使えないよね。で、どうすんの？っていうことだよ。で、この中で MMT やったらどういうことが起こるかっていうと、ハイパーインフレが起こるわけよ。
うん、
ね、リスクがさらに顕在化して、もうより危険なものになるわけ。日本が破綻しないって思いたい気持ちはわかるけど、日本が破綻した時に、じゃああなたはどうするのってことなの。で、多くの人がね、もう考えっていうのは、いい結果というものが未来にあるっていうふうに考えるわけ。思考の中で。あと、まあ中にはね、破綻しても日本は蘇るみたいなことを言うんだけど、はっきり言って今の世界情勢から見て、世界はいい方向に向かってるとは思えないし、どちらかというと悪い方向に向かってるよね。それで悪い方向に向かっているという、この現実というものを、まず受け止めて、それにどうやって対処するかって考えなきゃいけないわけよ。そのためには自分が変わらなきゃいけないのね。自分がどうそれに対応するかって考えていくというのが、リスク管理の考え方なんだ。だから、いかにそのリスクを、昔から言うね、大難を小難にする、小難を無難にするっていう、その考え方なんだよ、
うん。
それには現実というものを受け止めて、それに対するリスク管理を徹底してやっていく。まあ、それは具体的なのは経済クラブで話してるんだけど、まあ、これからね、今、スタグフレーションが始まってるよっていうふうにね、横文で言ってんだけど、スタグフレーション化っていうのは不景気だからね、うん、まあ、株の空売りとかね、そういったものも含めて、それでいて商品が上がっていくから、まあね、これなんかもうずっと言ってて、まあ結構儲けた方なんかもいると思うんだけどね、商品相場でエネルギーとかね、穀物とか、普通にやってれば大儲けできたと思うし、
うん、
でそういうのは大儲けっていうことを言うけれど、リスクヘッジなのよ、それは。インフレに対する、
はい。
ね、リスクヘッジができてる。だからその他、いろんな大きなリスク、もっともっと来るし、そういったものに対して、どうやって対処していくかっていうことだからね。
うん、
だから、MMT でなんとかなるっていう気持ちはわかるけど、MMT をやったら何が起こるかってことなんだ。このインフレの状況下で。
はい。
それをよく考えて、何でもかんでも MMT でね、日本には需要不足だとか言うけど、今需要不足じゃなくて供給不足っていう、供給のところが、ボトルネックっていうのがあるから供給が途絶えて物価が上がってるということなのよ。
うん、うん。
で、世界がね、分断にも向かってるし、そんなの普通のニュース見てればわかるでしょ。ね。台湾有事なんてね、今から10年前なんてなかったわけよ。ウクライナの有事だってそうだしさ、アメリカがね、これだけ共和党と民主党が分裂してる、カナダでも圧政がすごいとかさ、そんなようなことが起こってるわけでしょ。だからこういう現実っていうものがさ、まず理解して、 それから MMT、日本は破綻しないとかじゃなくて、結果じゃなくてね、本当に今現実は悪くなってる、その悪くなってるのにどう対処しようかっていうこと。だから、その中に日本の財政破綻、これはどう考えても避けて通れない、どう分析してもそうなるよね。
うん、
だからそれを避けて通れない、そうなった時にどういうふうに対応するのかっていうことを考えていこうということなんだよ。
うん、まあそうですね。その、まあインフレが起きない中で、極限までですね、財政出動するっていうところがあるわけですけど、まあ現実問題、インフレというものは、そのエネルギー価格とか、食料価格とか、そういうものがですね、物価が上がる。まあもしくはですね、円安っていうものがこう続いていくと、輸入品がその分高くなるわけですので、そうやってその現実問題、そのインフレっていうのは、まあまず起こりうるでしょうというところですよね。まああとは、その MMT を信じてる方を、一番見逃しているポイントっていうのは、まあ世の中のマーケットを無視してるっていうところが結構ありませんかね。うん、
国際関係無視してるんだよね。だから今アメリカとかイギリスとかもう利上げ始まってる。まあアメリカはまだだけどイギリス始まってるし、もう今年は世界中で利上げが始まるってもう言われてるのに、新聞に書いてあるんだよ、それ。普通に。だけど、世界中が利上げして日本だけ利上げしない。さあ何が起こるかっていうと円安になりやすいでしょってことなのよ。円安になるイコール輸入物価が上がるイコールインフレになる。さあ、そういう状況の中でどうするってことでしょ？
あと、まあ、もう一点あるのは、国債がですね、ほぼ国内消化されてるじゃないかと。なので、日本の借金は日本の国民が持ってるから、だから破綻しないんだっていう意見がありますけど、その点に関しては、横本さんどう？
だから、そうするとさ、日本のね、銀行とか海外にもね、融資してるわけじゃない。ね。そして海外に融資してて、海外の方が景気悪くなってくわけじゃない？これから引き締めやるわけだから。そうすると、そういったのが潰れてったりする。じゃあ、日本の銀行だって売らなきゃいけないし。今、ね、その、国債っていうものは、どちらかというと、売られる状況になってんだよ。うん、なんでって言ったら、まあ、いろいろあるよね。その、例えばさ、なんか、わけわかんないけれど、死者数が増えてきてんだよね。うん、そうすると、生命保険会社どうするって。持ってる国債とか株式売るわけよ。で、なんで死者数が増えてるかって、こういうことはちょっともう、いろんな都合で言えないんだけれど。うん、だけど、死者数が今もう増えて、本当に、まあこれ、保険会社の経営やばいよねって。で、国債一番持ってるところ、長期のとか持ってるのは、日本の保険会社だからね。
うん、
そうすると、じゃあ日銀が全部買えばいいかって言ったら、ますます円安になるよね。
うん、
円安になれば、ますます物価が上がるよね。だから、悪循環にもう入り始めてんだよ。で、今頃になって MMT だとか言ってたら、どうってこと、まあね、MMT はもうすでにやってたわけよ。すでにやってて、もうやれなくなってる状況なのよ、MMT を。だから、岸田政権だってさ、緊縮的なことしか言えないんだよ。もうそれがもう現状で、これで今、MMT だとか言ってさ、さらにばらまきをやるぞなんて言ったらどうなんのっていうことなんだよ。もう一周遅れなのよ、そこのところは。
うん、まあ、そういう中で、現実問題、そうやって分析していくとですね、国際マーケットでね、金融市場っていうものがこうあって、その中で常にまあ日本国債とかっていうものがまあ売られるリスクもあるわけですし、
うん、
円安が起きてですね、で、それで輸入価格が上がると、まあエネルギー価格が上がる、そうやってそのまあ日本の中での本当にインフレっていうものがこう起き始めた時にですね、その暴走っていうのは止められないことがね、まあ起こるんではないかというのが横本さんのご意見ですよね。
これが早いんだよ。だから、ね、1997年にアジア通貨危機ってあったんだけれど、はい、1996年、全然そんな感じはなかった。
うん、
97年の夏ぐらいから変になってたの。
うん、
そのたった1年で全然違って、そして秋には山市が潰れたりしたわけよ。97年って。だから、ほんと瞬間的にそうなっちゃってるから、今、いろんな分析っていうものをすれば、今大丈夫だからって言っても、今起こってることは何って、本当にインフレが起こってるんだから。インフレが起こってるのに、まだ預金だとかさ、溜め込んでっていたらどうなるっていうことよ。もう、持っている預金の価値って、じゃあカップラーメン換算にしたらさ、もう1割減ってるわけよ。預金の価値は。
まあね、はい。
だからそこでもう預金家だから投資に行くわけよ。だけど投資って言ったってみんな買いからしか知らないし、買いからしか知らなかったらどれだけリスク高いことをするのって、さらに損するっていうことなのよ。だからそういうところもね、考えて、はい、現実っていうものをまず見てください。結構有名な学者だとかさ、教授だとかがさ、みんな MMT とか言ってるけどさ、何が MMT だよって。いや、それやったら日本潰すって。まあ、どっちにしろそれで潰れるんだけどさ、本当に。もうその信者の人たちが何も対策してないわけだから、対処っていうものを安心させればいいっていうね、そういうエンターテイナーやってるだけのことなんだから、エンターテイナーはっきり言ってやばいんだから、本当に。
まあそういうことをね、踏まえて、それでもね、MMT 信じたいということであればですね、まああえて経済クラブなんてね、聞く必要ないですしね。
あ、もう聞かなくていいよ、もう。はっきり言って経済クラブなんかそんなに聞かないで、MMT 信じて、S に入ってればいいんだから。
はい。
あと知らないよって、そのご案って、勝手にのたれ死にしてくださいって感じで。
はい。ということでね、はい、ぜひ参考にしてください。元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。